猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
今週のいっぱいコーナー、まず11月20日大バカさんから、お久しぶりに今晩の一杯お久しぶりということで、ずいぶんお久しぶりに確かにいただきましたが、これは大バカさんいつものチョウハイですかね、コクシボリですか。
はい、
インスタでコクシボリリンゴ
新石酒
ですか。
はい、ね、
浸かる浸透する浸かる酒っていう感じですね。新石酒仕立て、仕立てという限定上、限定ですけど、リンゴ果汁に入ってる、
いいですね、美味しそう、
なんか美味しそうですね、サントリー、はい、
いや
ー、なんか本当にね、大バカさんいつもこういうチューハイっぽい感じのね、甘系のお酒が多くて、
はい、私好み、
そうですよね、猫関さん好み、はい、いい感じですよね、はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてで、小暮さんの方からボージョレヌーボー白もありますよ、だからってどうってこともない味でしたがということで、
はい、
いただきました。はい、
はい、ありがとうございます、
ボージョレヌーボー、私これのツイートを見て、ああそういえばボージョレヌーボー白もあったなと思い出しましたなんか飲んだ記憶もかすかにあるんですけど、あんまりああそうかで終わっちゃったような確かに、
うん、
味でした。やっぱりね、ボージョレ・ヌーボーって言うとやっぱ赤の方がインパクトがあるんで、
うん、
飲んだって感じしますよね。はい、
うんうんうん、
はい、
そう、この間スーパー行ったらありました、
うん、ありました、ボージョレね、はい、まあ今ちょうど時期だからね、
うん、
まあお約束みたいに置いてあるとは思うんですけれども、
うんうん、横目でふーんって通り過ぎました
なるほどね、いや、まあそんなもんでいいと思いますよ。
うん、
よっぽどね、まあそういう、先週も話したんだけど、
はい。
お祭り的に飲むか、
はい。
こだわって、まあ新酒だからということで、ね、
うん、
飲むかっていうぐらいのお酒なので、
うんうんうん、
あまりありがたがって飲むっていうよりは気軽に飲むお酒だと思ってます。
うんうん。
ワインだと思ってます、ね、私は。はい。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。そして11月21日ケンチさんから、今夜は持参の焼酎もなくなったのでラム買い出しに仲間の動くかもということでおスピリッツ系のお酒、度数の高いお酒を買いに行かれたんですね、
あ
ラムとスパムもあるじゃないですか、スパム
あります、ね、
スパムということで動くかもという割にはなんかスパムが
いいですね、
つまみのスパムミートがありますが、缶詰が。
うんうんうん。
猫関さん、スパムはいかがですか？食べられたことっていうか、食べられますか？
食べたことありますけど、うん、日本のスパムしかなくて、
うん、
でもって、なんか私にはちょっと塩分が高すぎて、
ああ、はいはいはい、そうですよね。う
ん、すぐ喉渇いちゃうんで、うん、あんまり食べないですね。うんうん、
なるほど。まあね、本当にお酒のつまみというか、酒の魚というか、
うんうんうん、
にはちょうどいいぐらいの、まあ、
ね、
塩加減ですけど、普通に食べる分にはちょっとしょっぱすぎるよね。
そうですね。まあ、どうでも、うんそうはいはい、野菜炒めとかに混ぜたり、
はいはいはいはい、
そう、なんかゴーヤチャンプルとかしたりするんですけど、それでも、どうしてもしょっぱくて、
うん
うん
うん、
でも男性はあれですよね、結構塩分強めの好きな方もいらっしゃいます、うんうんうんうん、
そうですね、
うん、男性人気ありますよね、はい、スパム
って。そうなんですよ、
うん、パンちゃん結構食べます？
いやでもね、ほとんど食べないね、スパムは。何回か過去食べたことあるけど、
うんうん、
もう好んで食べるって感じじゃないので、
うんパンちゃんは
ってあんまり食べないですね、スパムは、
うん
うん、別に嫌いではないんですけど、コーンビーフとかスパムとか、なかなか、なんか、逆に料理、あんまりうちではそういう、その手の料理を嫁ちゃんしないので、
はい、はいはいはい。
そうすると自分でお小遣いで買って、おつまみとして食べるぐらいしかないので、
うん、うんうんうん。うん、それにしたらやっぱちょっとスパムは量多すぎます
ね。そうなんだよね。 一人でなんかガツガツ食べるって感じでもないので、ちょっと微妙かなって感じですね、一人で食べる分には。はい。
あ、コンビーフとか多分生まれてこの方一度も食べたことないですね。
お、逆に？
はい。
へえ。
なんかちょっと変わった開け方するやつですよね。
あ、そうそうそうそう。あのくるくるくるっとなんか巻きながら、
そう
開けパカッとそれで切れたところを開けるっていう感じですよね。ちょっと台形っぽい、スパムと違って台形っぽい、あの缶に入ってて、ちょっとあの変わった、確かに。あの缶生地じゃなくて、
そう、なんか付属の何かがついてて、あの付属のあの
器具みたいなのでくるくる巻きながら、
巻きながら、
あのそうそう、缶の周りを切っていくって感じですけどね。あれ面白いですよね。
で、面白いですよね。それもう、YouTube で見ました。
うん、ああ、そっか。食べたことないからやったことないんだ。
はい、やったことないです。
ああ、あれは面白いですよ。うん、まあ、だからってどうってことないですけどね。
うん、きっとなんかスパムしか食べたことないんで、はいはい、きっとスパムに似てるのかなと思って食べてなかったんですけど、なんかちょっと違うんですよね。
ね、ちょっとスパムとは違いますね。どっちかっていうと、ひき肉に近いというか、ちょっとあの、筋っぽい感じ。あの、細かく裂けるような感じですよね。スパムってどっちかっていうとスライスしてハムみたいな感じになるじゃないですか。ではなくて、ちょっとほぐして食べるみたいな感じですよね、コンビーフというのは。うん。やっぱしょっぱいですけど。味付けは同じような感じですよ。
あ、やっぱしょっぱいんだ。
しょっぱいしょっぱい。うん。
あ、じゃあ、食べないな。うん、食べない。
あえてなんか食べなきゃってことはないかなと思いますよね。まあなんかの料理で使ったりとかぐらいはいいと思うんだけど、野菜、それこそ野菜炒めだとか、に混ぜて食べるとかね。そんな感じですけどね。うん。
缶の大きさも小さいし、スパムじゃない、スパムじゃないや、その、なんだっけ。
うん。
スパムじゃない方、何でしたっけ。
あ、コンビーフ？
あ、そう、コンビーフだったら、そう、ちょっと試してみたいなと思いますけど。
うん。
まあでもそうですね、今度なんか美味しいレシピ見つけたらちょっと試してみます。
そうですね、はい
はい、
はい、ということで、今週のいっぱいコーナーでした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
フリーダムチンパンジーポッドキャスト、
フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、どうか思いついたことをお話しする番組です。
フリーダムチンパンジーの佐藤です。
ノッチです。
ケンです。
リリリ DJ ヒロケです。雑学あり、旅行記あり、そして怖い話なんかも聞けます。私のモノマネもぜひ聞いてください。
前方12時方向、新製品プラも発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに転入。
確保。左9時方向、ずっと探していた棟梁が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。
関東行こうよぜ。
年金足ります？
まだじゃ。
はい、それでは今週のお便りコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
今週のお便りコーナーは、いつものようにツイッターからいただいたハッシュタグとかメッセージからですが、
はい、
11月20日かまってちゃんから、ガンちゃん大変でしたねと。でも聞きながら不覚にも、眼圧検査、眼底検査、じゃあガンダルフ検査は、と突っ込んでしまいました。ごめんちゃい。お大事に、といただきました。いやいやいや
い
や。
はい、
ガンダルフ検査の眼が目になってますけれど。
はい。
いや、あの、このダジャレは、すいません、親父ギャグは私、思いつきませんでした。
確かに、いや、これ、ね、いい、あの、あれですよね。いい回転ですよね。
ね、
ガンダルフのガンが、ね、
そうそう、目になってるという。
目になってるっていう。
いやね、本当にね、ちょっと、あの、この辺、これ思いついてれば絶対言いたかったなというぐらい、秀逸な。
言いたかったんだ。
言いたかった。実は言いたかったんだけど、あの、その時は、あの、思いつかなかったですね。
うんうんうん。
残念ながら。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、まあ本当にね、あの、眼圧検査、眼底検査って、これ目の検査必ずね、まあ視力検査の他に、
うん。
人間ドックとかでは、必ずやっていたので、まあ、まあまあ、あの、当たり前だと思ってずっとやってたんで、引っかからなかったし、
うん。
まあ本当今回、精密検査でね、逆に見つかってよかったかなと。網膜剥離だっていうのが見つかってよかったかなとは思いますけれどもね。
そうですね。
も
う
本当にだから目が、あの、これちょっと後でもいろいろ出てきますけれども、本当に目が不調だと思ったら、精密検査ぜひ受けられたらなというふうに思いますよ。
うんうんうん。うん、
特にね、視力が落ちた、急に落ちたとか、目が霞んできたとか、
うん、
なんか視野が狭くなったなとか、うん、なかなかね、これ、あの、ゆっくりじんわり進行するんで、急激に、まあ、よっぽどね、なんか、
うん、
目の近くを打って強い衝撃があったとかっていう明らかなあれがない限りはなんとなくその、
うん、
なっていくんでなかなか変化が分かり自覚症状としては分かりづらいんですけれども、
うんうん、
まあ私は本当にもう夕方もう目が全然霞んで見えなくなってもうこれはダメだと思って行ったらまあ正解だったという、
うんうんうん、
で本当にちょっとでも不調だなとか違和感があるなと思ったらぜひね近くの、ねあの眼科のお医者さんにかかられ まずはかかってみて
そうですね
っていうことが大事かなと痛感しましたよ、うん、はい、うん、はい、はい、そして次にケンチさんから、227回前後編拝聴ガンさんを大事に私は眼科で話にあった検査を定期的にしていますと、うんうんうん、右眼圧が境界域、今のところは大丈夫のようです。目を酷使する時代、時には至らないと、と思ってますが、難しい時代です。いただきました。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
眼圧が高いということで、うんうんうん、もうすでに定期的にやっぱり検査されてるということで、これはもう素晴らしいですよね、ケンチさんね。うん。
されてるんですね。
そうですね。もう本当にお大事になさってくださいというか、これなかなか目をじゃあいたわるって言ってもね、まあ、ついついスマホをずっと見てたりとかするとやっぱりね、目にあまり良くないなと思いつつ、ついついやっぱり、ね、ちっちゃい字を見たり、スマホを見たりすると目が疲れやすくは確かになるなと思いますよね。
うんうんうん。うん、いや、そうですよ。
まあ、できるだけ目を休めてあげるっていうのは本当にわかるんですけど、うん、なかなかそれがうまくいかん、難しい時代ですよね。
いや難しいです、うん、本当に、うん、なんかねそれこそ飲んで劇的に良くなるものが飲み物があるなら飲みますけどね、
うん、昔はよくあのブルーベリーが目にいいよとかって言ってましたけど
あね言いますよね、
うん、まあでもねそじゃあ大量に食べれるかっていうとそんな食べられないもんねブルーベリーって確かにな
もうジャムぐらいしか思いつかないです
よね、うん、そうそうブルーベリージャムぐらいねジャムしか思いつかないけど、うん
日本でもそんなに、今はだいぶ食べれるようになったけど、うんうん、で、そこまでなんだろう、みかんとか、うん、なんか、いちごみたいに、年がら年中出回ってるものでもないから、うん、なかなか摂取しにくいですよね。
そうですよね。
うん。
一粒一粒はちっちゃいんで、し、
そう。
ね、いい値段しますからね。
そうね、うん、そうそうなんですよ。
うん、
ね、まあ、いい方法、いいね、目の効くものがあったらね、ね教えてほしいですね。
はい。
はいはい、ありがとうございます。
はい、そして、続けて小暮さんが、ひゃー大変でしたね。私なら病院逃げちゃう案件。かっこ、実際子供の時にギブス切るのが怖くて脱走した経験あり。です。どうぞお大事にハートといただきましたが。
はい。
いやー、小暮さん、気持ちはわかります。はい。特に手術編、今回の手術編聞いていただける、いただくと、もう、本当に逃げ出したくなっちゃいますよね。脱走したくなっちゃいますけど。
うんうんうんうん、
ただやっぱり、そうは言ってもね、失明することを考えたらもう手術するしかないので。
いや、もうそうなんですよね。もう、最悪どちらを取るかですよね。
そうそうそう、そう。
本当。
で、もう本当になんか、やっぱりね、目の手術っていうとすごく、痛いとか怖いっていう感じがあるんですけど、実際ってあまり痛くはないんですね、実。
うんうんうん、うん。
で、別に手術が終わった後も、まあこれ、入院編でもちょっと、来週、次回の入院編でも話をしますけれども、
はい。
内臓系の手術なんかに比べたら、はるかに痛みはなくって、
う うんうんうん、
まあ単にちょっと姿勢が辛いね、その安静にしてるときに常にうつ伏せになってなきゃいけないとかっていうぐらいの、うん、まあ姿勢が辛いねっていうだけで、
うん、
あの体的には全然もう左が、例えば左眼帯してて左が見えないねっていうだけで、
うんうんうん、
全然痛くも痒くもないですよね。
あ、
まあ、だからあんまり辛いっていう感じはしなかったですね。なので、まあ、もうこれは、もし、まあ、ならないに越したことないんだけども、いざなって手術って話になったら、うんうん、もう逃げ出したい気持ちは重々よくわかるんですが、もう頑張って、もう耐えて、頑張りましょうとしかちょっと言いようがないんですけれども。
うんうん、
はい。
いや、もう私、手術して痛い経験しかないので、うん、手術が痛くないっていうのが、
うん。
信用できないです。
まあ、そういう意味ではね、全く痛くないわけじゃなくて、鈍痛があったりとか、やっぱちょっといろいろ、
いやいや、ね、手術後に激痛でしたよ、本当に。
猫好きさんの場合は本当にあれだよね、喉の手術だったもんね。はい、だからすごい激痛とかが、麻酔切れた瞬間からもうひどいことになっちゃう、パターンな
ん
だけど、
う
ん、目の手術の場合は別に麻酔切れてもそんなにね、激痛があるわけではなくて、なんとなく圧迫感があるなぐらいな感じだったので、
いや、ガンちゃん自体が痛みに鈍感なんじゃないです
か。そういうこと。
うん、
あれ実は
そうそうそうそう、
あれ、そうそう、そういうオチ。
そうそう、そっちなんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけど、ね、
そういう意味ではちょっと我慢強いっちゃ我慢強いよね。
ああ、
痩せ我慢、痩せ我慢だけど
正直言うと、まあ、大人の男性ですし、ね、
そうそう、痩せ我慢なんだけど、
はい、うんうん、
ちょっと確かに痛い時もあったけど、あまり痛い痛いは言わなかったかなと、
あ、
うん、いう感じはしますけどね。はい、
さすがですね。
いやいやいや、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして11月21日ピンチャさんから、猫の尻尾227回拝聴しました、ガンさんを大事にです。網膜剥離と白内障の手術はよく聞きますと。自分も白内障の手術は済ませました。うん、世界が開けますよね、といただきました。
ああ、やっぱそんな違う。
ありがとうございます。まあ、私の場合は、まあ、ちょっと先週もちらっと話したんですけど、網膜剥離の手術の後は必ず白内障を併発する可能性が高いので、一緒にやっちゃいましょうということで、たまたま白内障の手術を、
うんうんうんうん、
もう合わせてやったんですけれども、
はい、
やっぱ加齢というか、年取ってくるとだんだん、まあ、白内障だとか緑内障だとか、まあ、そういうような、うんうん、病気になりやすいということで、
うんうん、
まあ、若いうちだとあんまりそういうことはないとは思うんですけれども、
うん、
やっぱ白内障になりやすいっていうふうには言いますね。水晶体が濁ってくるって、耳で霞んでくるっていう
ので、うんうん、やっぱりね、そうですよね。白内障とか緑内障は年取ってくると誰でもなるって言います
よ
ね。
誰でも最終的にはなるよってことで。
うん、
で、ピンチさんも書かれてますけど、やっぱりなんかクリアーになった感じはしますね。
ああ、そうなんですか。
手術した後に。
それはそう。
うん、霞ん、まあ、その網膜剥離で霞んでたっていうか、まあ、視野が少し狭くなったっていうところは、
うんうんうん、
まあ、もうそれも少し良くなった気はしますけれども、手術した結果ですね、うん、まあ網膜元に戻したんで、
うんうん、
あとやっぱり白内障の手術も同時にやったんで、なんかまあ、うん、前より見えづらくなったっていうよりはちょっとクリアになったかなという感じはしますよね。
やっぱ気持ち、うん、白内障になりかかってはいたんですかね。
多分そうだと思うんですよ。
ああ、うん、そうなんだ。
なので、世界が開けますねって、まさにそんな感じはしましたね。
ああ、そうですか。
はい。
いや、皆さんやっぱやられてるんですね。
ね。うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして、イクラムさんから、227回前編聞いていただいて、手術大変でしたね。お疲れ様でした。うちの嫁の時もそうだったけど、手術予定や入院手続きをせかされますよね、というふうにいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっといくらかの奥様も、あれですね、
うん、
手術されたということですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと何の手術かは、あれなんですが、うん、私の場合も本当にあれですね、行くまでは、 まあ、もう手術は覚悟してたんですね。多分やらなきゃいけないよね。網膜剥離なんで、手術はしなきゃいけないよねっていうのは、眼科のお医者さんにも言われてた、最初に見てもらった近所の眼科のお医者さんも言われてたので、もう手術は覚悟はしてました。ただ、いや、そうは言っても先生忙しいし、そんなに手術、ね、空きがなかなか空くっていうのは普通聞かない、手術だから、結構大ごとなんで、まあ、早くて次の日とか、下手したら一週間後とか、
なるかな、まあ、みたいな、
ね。なるかなみたいな。あと、ベッドも空いてるかどうかもわかんない。行ってみないとわかんないし。ね、入院しなきゃいけないとなると、ベッドもね、そこそこ空いてないと、入院もできないから、どうかなみたいな感じで行ったですよ。
もう
そしたら、あっさり、まあ、発覚園で話しましたが、あっさり、じゃあ今日の午後手術ですから、入院もしてね。
いや、もう、これ、
ほんとバタバタでしたね。一応は、だから、もしかしたらその日に手術かもねとは、なんとなく言われてたんですけど、行ってみないとわからないとも言われてたんで。一応、まあ、前回話したように、準備は、それなりの準備はしていったんですけどね。最悪の場合は考え、その本当に最悪の予感が当たってしまったということですけど、本当せかされましたね。
いや、本当にですよね。はい、だってなんか私もその時、うん、まあ、当日 LINE いただいたじゃないですか。でなんかもうガンちゃんからもう来るメールがもうなんか、うん、あ、今日仕事は着きました、これから仕事しますみたいな感じで、うん、今日入院することになりました、名刺しますみたいなみたいな、もう急に来るのみたいな、
うん、
なんかもうさらっと、なんかさらっとすごいことが来たんで、
そうそうそうそう、
もうなんかいやそんなことあるんだと思って、
うん、いや、
本当にね、よくありましたよね。
本人が一番びっくりしましたけどね。
いや、そうですよね。いや、本人がね、一番ですよね。
いや、で、やっぱもう今日、じゃあ午後から手術します。で、一週間入院してくださいね。って言われた瞬間に、まあまあ、ちょっとインド人もびっくりでしたけれど。
いや、もうそうですね。う
ん、で、一応まあ収録機材を持って行ってたんですけど、
うん、
まあ、できるかどうかも分かんなかったんで、今週はさすがにちょっとお休みしないといけないかなというつもりで、一応こうなりましたって LINE はその方で、猫好きさんにはね、
うんうん、
あの待ち時間の間に、とりあえず打っといて、ね。
うん。
で、最後ちょっとお休みのあれだけはっていう、
うん、
あの連絡だけはしたんですけれども、まあちょっとびっくりですよね。
いや、びっくりですよ。
何の前触れもなかったから。
前触れもなく、ね、そしてもうその後にね、普通に手術終わりましたみたいなさ、うん、はい、大丈夫なのと思って、
そうそうそうそうい
ろいろ本当びっくりでしたもん。
なんかやっぱり手術ってかなり大げさな感じがやっぱりしますからね。で1週間、で1週間入院でしょ。
いやもう本当もうこれからどうなるんだろうと思って、本当もう本当すごい心配だったけども、うん、なんか思った以上に、まあまあまあ、あえてね、重たくしないように、ガンダロスさんが接してくださってるんだろうけど、にしても軽いから、大丈夫なのかなと思って。
そうそう。っていうか、でも、そうでもしないとなんかあれじゃないですか。
いや、まあまあ、そう、ね、そうですよね。うんうん。
どよんとしちゃうじゃないですか。
重たくなっちゃうから、そうそう。
そうそう。なんか、あえて軽く、ね、メッセージ送ったりなんかしてましたけれども。
そうそう、またレスポンス早いし、
本当に。うん、まあ、なんか、でもその辺結構、あれでしたね、うん、楽観的な感じ、そもそも性格がチャランポランというか楽観的な人間なので、あんまりそこはね、深刻にはならずに済んだんですけどね。
いやいや、うん、その方がいいですね。
はいはい。まあ、そんな感じで、
はい、はい。
まあ、もしそうなったとしても、皆さん明るくいきましょう。
そうですね。うん、
暗くなってもしょうがないのでね。
そうですね、はい。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そして、ピスケさんから、プレゼント企画応募しますということでいただきました。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい。
そして続けて、まあ、ガンダルさん大丈夫ですか、網膜剥離の手術をお疲れ様でしたと、なんか猫好きさん引っ越してから程よくなって、セクシーな声に聞こえるようなわらといただきましたよ。
あら。本当、はい、ねえ、そんな私からプレゼント何もないですけど ね本当にありがたいですね、
はい、
もしかしたらあれですかね、前の家よりなんか基地局が近いとかもあるのかもしれないですけど、もしかしたら。
もしかしたらね。
そう、前の家すごいあの電波
悪かったですよ、ね、
何もなくても、はい、悪かったんで、もしかしたらいいのかもしれないですね。
あの確かにこちらでモニあのスカイプモニターしててもすごくクリアに聞こえるんで、猫好きさんの声が。
ああ、そうですか。
あ、クリアにセクシーに聞こえますから。
ヤッホー、
ヤッホ
ーありがとうございます。
はい。で、一応プレゼント企画、これ T シャツと、iPhone ケースですね。はい。iPhone プラスのケースですね。iPhone プラス向けのケースですけれども。
7
プラスと8プラス両方使えると。
はい。
いうことなので、だんだんもう最初はプレゼント応募ほとんどなかったんですけれども、だんだんちょっとこういう感じで増えてきたので。まあぜひ11月いっぱい、11月30日の、23時59分、まあ11時59分まで受け付けてますんで、
はい。
ぜひぜひ振るってご応募くださいと。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。そして、続けてピスケさんから、眼圧って聞いてガンダムさん、シャリンガン使いすぎたのかな、笑っていただきました。
間違いなくそうですよ。
そうですか。やっぱり、シャリンガン使いすぎ？
はい。
いやいやいや、
もうガンダルフアイズというの
は、
もうシャリンガンを使いすぎたんですよ、きっと。
なるほど、
お疲れが出たんですね。
そうだったのか、使いすぎて疲れが出て網膜剥離しちゃったんですかね。
そうですよ
ね、
ね、皆さんもね、目はいたわってください。
そうですね、はいはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、でもシャリンガン分かる人いうね、何いるんだろうと思うんだけど、なぜか、まあ、ピスケさんはもちろん、ね、あれなんですけど、お分かりになるんですけど、まあ、猫好きさんももちろんお分かりになるん
で、はい。
私も分かってますけれども、っていうことですけどね。はい。
シャリンガンって、ナルトのシャリンガン
って。そうそうそう、ナルトの。
あ、で、です
ね。そうそうそうそうそう。
あ、びっくりした。なんか、昔になんか映画とかでやってたんで。
いや。いやー、もうなんかナルトも途中まで見たんだけどな、最後あんまりにも長すぎて、はい、アニメも。
あー、まあ途中ちょっとね、だらけましたからね。
ちょっと息切れしちゃって、それから見なくなっちゃいましたけどね。
あー。
はい。
結構最後いい終わり方しましたけどね。
あー、そうですか。
はい。
はい。ちょっとエンディングだけでも見てみようかな、最後の方だけでも。
そうですよ。
うん。
ぜひぜひ。
はい。はい。そして、ゆいまるさんから、これは、海賊旅団、幹事長ゆいまるさんですね。ゆいろくを配信されてますけれども、はい、227回聞きました。ガノルさんの準備の良さに簡単。無事退院の、とのことで何よりです。養生してください。瞳孔を開く目薬、私も体験しましたが、病名だったので、院外の調剤薬局に薬もらい行くのも苦労したのを思い出しました。と、いただきました。ありがとうございます。
結構眩しいですもんね、ほんと。
これ、両目は辛いですね、確かに。私、片目だけだったんで、なんとか。
うん、
ね、もう最悪左目をつぶっていれば、右目だけで見てればなんとかなったんで。そんなに辛くはなかったんですけれども。やっぱりこの瞳孔開く目薬ってね。
本当開きますよ、ね。
そう、パカッと開くんで、眩しくなりますよね。
眩しくなります、ほんと。私はもうちゃんと、グラサン持って、キャップ棒を持ってきたんで、
素晴らしい。
両目開いた時も、うん、歩けなくはなかったですけどね。
はいはいはいはい。
うん。まあでもお金、タクシーほとんど乗ってったから、
なるほど。
ちょっとあんま動いてないけど。
まあ、ちょっと、ね、もし両目をってことになると、そういうことになっちゃうんで、うんうん、ちょっとサングラスとかね。
そうですね。
用意された方がいいかもしれないですね。
は
い。
うん、
はい、
ありがとうございます。
はい、そして、フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、目は大切ですね、と。お仕事も復帰されたのことで一安心です。ご自愛くださいね。配信を聞いて違和感があればすぐ受診だなと思いました。他のリスナーさんもこの回で、早期の手術を受けられる方がいらっしゃれば良いことですね、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、本当に、もう本当に、ありがとうございます。というか、この通りで、 違和感があったらもうすぐにでも、眼科を受診して検査していただければなと思いますし、まあ、こういうような、ちょっと経験談でね、なかなか普段、経験できない経験だったので、まあ、ぜひこういう話を、聞いていただいて、自分がいざそういう時になった時に少しでもまあ不安が減ればなという思いでちょっと配信をしたので、参考になればなと。まあ怖くても逃げ出さずに何とか頑張って手術を受けていただければと思うんですが、はい。
怖がっちゃダメですよ。
怖がっちゃダメです。ということで、はい、まあ本当に佐藤さんおっしゃる通りでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、そして、続けて、フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、拝聴しました。うちの CM を使っていただけるなんて感無量です。猫好きさんも水になれましたかね。スペースワールドは経営難ではなく、土地の権利が切れるとかで閉鎖が残念ですと。
ああ、そうなんだ。
そういうことだったんですね。で、学生の頃女性と行って、当時、ラクサ最大のジェットコースターに乗ったのはいい思い出ですと。うん。さすが、
はい、モ
テモテですね、佐藤さん。いいな。
ねえ。学生の時、ねね、女性と、そんな。
ねえ。
ねえ。
まあちょっとそれが今の奥様かどうかというのは、あえて言いませんけれども。
まあまあまあまあまあ、それはもう一個なしですよ。
そこは一個なしということで。
もう学生時代から女性と行かれてたってことは違う人ですよ、ね、絶対に。
ねえ、モテモテですよね、もう。
モテモテですよ、そんな。
ね、ちょっとね、きっとイケメンなんでしょうね、佐藤さんね。声もね、声もちょっと渋いですからね、佐藤さん。
うんうんうん。
うん、ちょっと低音ボイスで、なかなか渋い声なんで憧れますけど、うん、私なんかは。
いやいや、ガンちゃんもいい声ですよ。
いやいやいや、ありがとうございます。で、小関さんのセクシーな声にはちょっと負けますけれども。
いやいや、お互いそのね、やるのやめましょう、
ね、
本当に。
ね、やめましょうね。はい。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい。はい、ありがとうございます。
はい。そして、イクラムさんから、227回後編を聞いていただいて、
はい。
卵アレルギーではありません。でも生卵なんは、なんか気持ち悪くて食べません。卵焼きは大丈夫です。はい、ガンさんのチーズみたいなもんです。はい、ありがとうございます。
あ、まあまあまあ。一番わかりやすいですね。
一番わかりやすい説明ですね。
ガンちゃんのチーズみたいなもんで、
はい。はい。
ありがとうございます。
は
い。
ピザは食べられるけど、プロセスチーズは食べられないと。
全然わからない。
意味が、いやいや、意味わかるでしょ。いくらもさんの生卵は気持ち悪いけれども、卵焼きは食べられるというのと一緒じゃないですか。
いやいや、いやいや、百歩譲っていくらもさんのわかりますよ。だって、生卵とゆで卵はもう違うもん、食べ物が。
うん、まあ、ね、卵焼きとかね、生卵全然違う物体ですからね。
うん、そう、全く違いますから、本当に。でも、もうプロセスチーズと、
うん、
伸びるチーズ、もうほぼ、え、な、何も変わる
ってことだね。いやいやいやいやいやいやいや
いやいやいや。
ピザ美味しいじゃないですか。
美味しいと思えるんだ。うん。うん、はい。
ピザは美味しいですよ。
はい。
でも、
あの6ピース入りのとか
は ?8 ピース入りとか。
はい。
あ、9ピース入りか。あれ、
はい、
あ、じゃなくて、6ピース入りかな
?6 ピース入りかな
かな
か4ピースかな、うん。
うん。
はダメ？
あ、あのプロセスチーズのあれでしょ？塊みたいな、はいはい、あれ消しゴムじゃない？消しゴムとか石鹸みたいな味がするじゃないですか。
いやいや、見た目はさ、
消しゴムか石鹸みたいな感じじゃないですか、あれ。
そう感じするけど、
うん、おかしいでしょ？そんなの食べ物じゃないです。いやいや食べ物じゃないです。
いやいやいやいや、
人間の食べ物じゃないですよ、あれは。
味覚がわからない本当。
いやいやいやいや。ナチュラルチーズは大丈夫なんですよ。あの、青カビが生えたブルーチーズとか。
あー。
で、パルメザンチーズはダメなんですよね。あの、粉チーズは。
もうダメなんだ。
あの、よく田舎の喫茶店でね、デフォルトで粉チーズかかって出てくるスパゲッティあるじゃないですか。ナポリタンとかで。
あ、あります
ね。ケチャップかかったスパゲッティの上に、
パルメザンチーズ
かかパルメザンチーズが、なんか気を利かせて思いっきり振りかけて出てくるやつあるじゃないですか。
はい。
もうその瞬間食べれませんからね。私の場合。
ああ。もう避けてもダメ？
まあ、避けたら、だってほとんどなくなっちゃうじゃないですか。半分以上。上半分ぐらいがなくなっちゃうじゃないですか。
え、そんなにガチ避けしないと無理なんですか？
ガチ避けしないとダメ。いや、ガチ避けどころがもう、チーズが、粉末がかかってる部分は、まず一切ダメですからね。粉末がかかってる部分は。
子供と一緒じゃないですか。
いや、お子ちゃまですから、そこチーズに関しては
いや
まあそこです、そこでむせないように
すいません、うん、そんなにダメですか。
あ、もう
そ
本当にね、あのスパゲッティにチーズは最悪で、粉チーズは最悪ですね。
カルボナーラだってもう、まあ、あの、なんかあの、とろっとした感じが、
はいはい、
チーズかかってるような感じじゃないですか。
あ、あれはまだ100歩譲って許せますよ。
まあまあ、あれチーズじゃないです
か。チーズじゃないですからね、あれはね。
はい。
ちょっとまあ、チーズが若干混ざってるにしても、あの、スープっていうか、うん、とろっとしたところ、はいはい。あれはまだ、ピザの延長線上だと思って食べればなんとかなるかなっていう。
全然わかんない。うん。うん
いやいやいや、そんなことないでしょ。もう分かりやすいじゃないですか。
いやいやいやいや、もうほんと、全然分かりにくいですね。
いや、そうですか。
はい。
いや、あとは、あとは大丈夫かな、チーズも。
でも、大丈夫。もうガンちゃんのことは理解できないけど、イクラムさんのことは理解できる、
う
ん。
理解できたということで、
はい。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。そして11月22日にイクラムさんから、こたつ始めました。そしてダメ猫になると。
あ、わかる。
ということで、写真をいただきましたが、インスタグラムに。あ、もうダメ猫になってるじゃないですか。イクラムさんちの猫ちゃん。
あ、もうダメ猫にな
る。あ、ダメ猫だ。もう気持ちよさそうだ。
本当もう出ないんだろうな。
あれ、猫ってもう布団は完全にあれ、大好物ですよね。
あ、もう絶対大好きですね。
ね、出てこないでしょ、もう。
出てこないです。もう、うち、おこたないんで、まあ、ベッドですけど、ベッドから出てこないですね。もう、かわいいですよ、ほんとに。
やっぱり
ほんと。
ですよね。
うん。
キョウさんちの猫ちゃんもかわいいな。ほんと、ダメ猫ですね。
ダメ猫。
しょうがないですけどね。もう、そもそも、こたつ、ダメ人間製造機ですからね、こたつはね。
いや、ほんとにですよね。
もう、猫どころか、猫どころか、人間もダメにしちゃいますからね。
人間もダメにしますから、ほんとに。
うちはだから、こたつないですよ。
あら、
うん。
ダメ製造機置かないようにしてます
から。置かないようにしてますからね。まあ、部屋が狭いっていうのもあるけど、一応床暖房なんで、たまたま。東京ガスの床暖房なので。
めちゃくちゃリッチじゃないですか。
いやいやいやいや。もうたまたま最初からついてたんで、あのガス代大変なことになってますけど、冬場は。
あ、もうなりそう、すごい人。ですね。
まあ、だからそこだけです
けど。まあでも東京ガスだったら、まあ都市ガスみたいなもんですよ
ね。はいはい。まあ都市ガスですよね。まあ、はい。
都市ガスですよね。うん、まあ、ってことは、ね、プロパンよりかはいいのかもしれないけど。
はいはいはい。
にしてもね、結構いきますよね、きっと。
いやー、でも結構いきますよ。だから、あの、床暖専用の料金体験みたいなのありますからね。
そう、
もう最初からだからもうちょっと、うん、もうそれ見込んだような、もうどうせ使うだろう君たちはみたいな感じで、
ああ、
なんかボリュームディスカウントみたいな特別の、うんうんうん、もう使うの前提で特別料金みたいな体系がありますよね。
そういうセットもあるんだ、
う
ん、
そうそう、そういうセットもありますね。
へえ。いやでも部屋が暖かくないとね、もうおこたんにせよ、うん、床暖にせよ、暖かいものがないともう風邪ひいちゃいますからね。
そうそうそうそう、
絶対に風邪ひかないのが一番です、うん、本当に
ね。北九州も冬は寒いですからね。
めちゃくちゃ寒い、
寒いでしょ。びっくりするでしょ。
ほんとなんか南だから暖かいとか思ってたけど、うんうん、いやもう東京とかより寒い気がする
でしょ。もうなんかね、九州だから暖かいと思ったら大間違いですからね。
いや、大間違いですよ、ほんと。もう全然横浜より寒い。うん、
でしょ？
はぁ。
なんか寒さの質がまた違うよね、日本海側だし。
あ、ま、全然違いますね、やっぱ。ね、うん。ほんと違う違う、
うん
う
ん。
もう同じ日本だと思っちゃいけない。北海道市が何言ってんのって話ですけど、
まあね、
本
当に。もう今、九州の、九州の 95% 敵に回しましたけど。
敵に回してましたね、はい、本当にね。はい、あの、北海道市の田舎もめって、ね、本当何言ってんだ。
っていうふうに、もうね、思われちゃいましたよ。
大正解です、
はい、
本当に。
はい。
はい。
はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、エンディング行ってみたいと思います。
はい、
先週結構いい感じで会ってましたね。
はい、
なんか モニターしてるときはダメダメかと思ったんですけど、意外にぴったり合ってたんで、ね、
途中からちょっと笑っちゃいましたけどね。はい、
もうなんかここのところ会長で
ねえ、
いいっすね、
はい、いいですね、やっぱり、
はい、ということで、ではでは行きましょう。はい、
はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。バッチリなような気がする、
うんうん、バッチリな気がする、
はい、
という今回私がずれなかった気がする、
うんうんうんうん、
うん、
笑わなかったし途中で
笑わなかったし、はい、ちゃんと膝でポンポンポンポンってやってましたもん今、はい、
リズム取ってましたか。
リズム取ってました。リズムずれちゃうから。あ、
なるほど、はい、素晴らしいですね、はい、
今回うまくいってるはず、
はい、まあ、ちょっとね編集してみないと分かんないんですけれども、
そうですね、
はい、ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。
はい、
はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ、
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。